もっこもこパレード。
歌舞伎町居酒屋編の3本目、
もうビールも3杯目でございます。
シャーロックの話をしたので、うん、探偵の話をしようか
な。なるほど、探偵話、まあ、いっぱいいますからね。
まあ、だからまあとりあえず名探偵の話、
はい、はい、今回は名探偵話、
本当にいっぱいいるし、あれなんだけど、その、うん、検索とか してからのがいいのかもだけど、
ちょっとじゃあ検索もしつつ、
まあ、デュパンがあって、はい、シャーロックがあって、まあ、アガサ・クリスティのいろいろがあって、はい、で明智小五郎がいて、金田一がいて、はい、で日本人だったらコロンボが好きが多いんですね。
コロンボ好きが多い、
まあ、心に残る名探偵は誰になるの？コロンボ警察をコロンボ名探偵って言っていいのか。
今ね、一応2012年朝日新聞調べたとき、1位コロンボ、2位ホームズ、3位金田一、4位明智小五郎、5位にポワロって感じで、
6位工藤新一や
ね。6位、すごいですね。ずいぶん食い込んできましたね。工藤新一君も、まあ一応ね、
はじめはいないんだね、はじめちゃんは。
そうですね、あ、戸塚警部とか10位に入ってたけどね。ルパンは12位、あ、三毛猫、
ルパンを探偵にしちゃうかな
ってとこですけどね。
三毛猫ホームズは猫やでいいのか
ねとか思います
けど、エラリークイーン、ジェームスボンドもスパイやんか。
スパイですけどね、なんかこの辺がぼやけてます。
鮫島刑事って、ケースパックスカーペットとか知ってる？いや俺は知ってるけど、
もう名前しか分からない。
検視官の、
全然分からない。
検視官っていう、
検視官
シリーズ、いや面白いけどね、1作2作ぐらい。
ケースカーペット
っていう、ケースカーペット、もう結構まだ続いてるんじゃないかな。もう20年ぐらいやってるんじゃないかな。
そうなんだ。
だひどいんだよ、主人公さ40ぐらいでさ、はい、さ途中で10歳下げたからね。
なるほど、
そのやり方ありなの
に、ふわっと下げた。
で結構恋人の FBI の人もろ死んだのに生き返るし。
なるほど、
生き返んの。
一応日本の名探偵となると、いわゆるそのあれですね、あの工藤俊作の方とか古畑とか入ってくる感じですけど、
だからまあいいんだけど、はい、そここだわらないけど、はい、警察入れてくスタイルなんやなと思うけどね。
そうですね、警察の推理も名探偵に混ざっちゃってますけどね。
だからまあ湯川学ぶとかはね、
うん、
ガリレオの
ね、とか杉下右京が7位とか、だからあんまみんなそんな
警察率高いね。
ね、そんな探偵っていうか、どっちかっていうと推理する人を探偵と指してる感じで、職業探偵であるのは、
うん、あ、というか杉下右京に浅見光彦負けてるんだね。
ね、だからこの6位工藤新一、7位の杉下右京、すごいですね。最近の人なのに大躍進な。
1位刑事だしな、刑事コロンボだしな。
ね、まあ確かにコロンボは探偵って言われてパッていうホームズとかと同じぐらい浮かぶのはなんとなくわかるんですけど、
てかホームズ負けたんだなと思う。
ね、ホームズが1位だと僕も思ってましたから、これ意外と負けてますね。
うん、まあ金田一さんは強いね。
ね、やっぱ金田一さんのイメージ日本人は強いと思いますけど。
まあそうだね、あんまりアメリカ人金田一さんそんなに知らないな。
知らないですよね。
金田一さんはまあでも誰ですか、金田一さんって言ったら。
ここはやっぱりあの古谷の、
ああ
一番出ちゃうんです
ね。やっぱり石坂浩二じゃないね。
平ちゃんね、平ちゃん、うん、そう、ドラゴンアッシュのボーカルのお父さんの古谷一行。
古谷一行あんま見てないしさ、なんかさ俺のキャラクターではないんだよな、古谷一行では。
へえ、そうなん
だ。原作読んだ感じとかも、うんうん、石坂浩二は全く重なるわけじゃない、
まあ、二人とも稲垣吾郎じゃなかったです
よね。やっぱり今日は見てねえ。
稲垣吾郎や、あ、でも豊悦もやってました
よ。古谷一行ではないんだよ
な。へえ、なるほどね。
あんなに押しの強い
感じ
でかい男ではないから、
やっぱ最初に見たのが古谷一行だからね。
でも読んでる、
一応何個か読んでる。
嫌わない、
そっか。でも多分ね、フリア1個見てから読んでるから
私にお任せくださいみたいなこと言わないよ、うん、そうだね。やっぱちっちゃいしさ、背のちっちゃいコンプレックスだし、うん、そもそもあの格好せないことも結構あるんだけど、はいはい、もともと明智さんもあの格好なんだよね。あ、初世の格好、
初世の格好、なるほどなるほど。
明智さんはやっぱ少年探偵団とかになって、いわゆる背広の新自然となっている、うんうんうん、最初のうちは固まってないんだよな。だから D 坂の頃から多分なんか確か初世の格好してる気がするんで、なんかキャラクター被るんだよね、金田さんと明智さんの初期の頃。多分影響し合ってるんだとか、
ね、
勝手に金田さんの方が影響したのかもしれない、
うんうん、
だって金田さんってあの国語とかも金田さんから名前来てるし
ね。あー、なるほどね、うん、そっから取ってるん
だ
ね。
そうそうそう、たまたま同じじゃなくて、そこから撮ってるんだよね。
金田一はでもそうですね。そっか、あれ片岡鶴太郎さんともやってるんですか。
やってる、
やってますね、うん、結構いろんな人が、うん、
まあこの片岡鶴太郎の金田一さんとかもういらなくね。だったら俺まださ、トラさんのさ、
渥美清
の金田一とかはまだ作品として好きだから、ね、ただ寅さんが解決してるようにしか見えないけどね。
一応でもやっぱその伊坂浩二と古谷一行が二強ですかね。
いや俺は
笠倉に
作品が好きだから、
そっか、どっちかが一番上がるかなってイメージなんですけど、僕
は伊坂浩二やな。
ということで決定。
いや分かんない、古谷一行はやっぱテレビだよな。
レトロチンパンジーの中ではもう伊坂浩二ということで、
いや寅さん厚み清、
厚み清、
いや厚み清のあれ見た方がいいけどね。
厚み清の僕見たことない
です。えマジで？バカじゃねえの？死ね。
でもだって
自殺しろ。
見たことないのはもう
ここで死ね。
いやここで死ね。
えまマジで？
見たことね多分ないっす。なんか絵は見た記憶ある程度。
てかそのあれ見てないんだ。犬神家の一族。
うん、厚み清の。
あじゃあ八つ赤村だ、八つ赤村。高村見てないの？あの、
あ見てない
です、ね、あの証券が、証券が主人公の
やつ。あ見てないですね。
とかね、知ってる？
あの一応豊越版の八つ赤村を知ってる。ゲロ入っちゃう。
今俺あの二つの薬、どっちかが毒薬の薬持ってた、どっち飲むって今迫ってたよ。
ちょっと
そこでシャーロックの殺し方を出してあげる。それはダメだね。それはバンシーに値するね。
いやいや。ちょっと東映好きなもんだよね。
うん、2万円起こせよ。
いや、なんでそんな普通に辛い金額言うんですか。
いやだから、だからね、あのね、
まあ、原作世代とずれてるっていうのもあるの。
原作もそうなんだけど、あのいわゆる八つ墓村は金田一がほとんど出てこない。
うんうんうん、
まあ、他の事件で忙しかったのかな。
な
んか、
なるほど。
まああれも結構シャーロック以降の作品なんで時系列とかが、はい、結構。作ってあるんだけど、はい、まあ、多分事件が重なってたりして、
はい、
あんまり片っぽに注力できてなかったりする。
なるほど。
で、まあ、主人公が、まあ、証券なんだけど、ドラマ版、はい、映画版はね、
はいはい、
まあ、主人公が遺産をもらえることになって、はい、帰る、はい、初めて行く、まあ、実家みたいなところに帰る、
うんうんうん、
でそこで事件に巻き込まれていくって話なんだけど、はい、まあ、なかなか金田さん出てこない。
うん、
だから最初に出た後出てこない。
最近の
だから完全に証券が主人公、
うん、
でもまあもともとそういうとこあるんだけど、
うん、
あの主人公っていうのは主人公じゃない、うん、まあ、ゴルゴとかがすごく分かりやすい例なんだけど、はいはい、主人公は主人公でいて、そのゴルゴが人殺すだけだ、
お話の中心人物じゃないって
ことですよ
ね。
そうそうそう、だからそれの最たる例で、
うん、
金田さんがほぼいないっていう話なんで、
はいはい、
だから寅さんであることがあんまり忘れてたりするんですよ。
あ、そうか、証券にこうスポットが当たって話が進んでいくから、そういえば近代デビュー厚み教師だったわみたいな感じなんですね。
だから最初と最後ぐらいしか出てこない、
はい、
でしかもまあ完全に寅さんなんで、
なるほど、あ、演技ももう寅さんだ、
うん、
あんな感じなんだ。
なんか最初出てきて、だって道前ってここはなんとかありますかねみたいな聞いてて、もう寅さんなんで
風天のやつやってきちゃった
ってトラさんなんだ。
まあ、いや、ズンさんはもうトラさんイメージ強すぎますからね。
なんかトラさんが探偵やってるようにしか見えないんだけど、
トラさん、名探偵トラさんみたいな感じなんですね、もう見るからにね。
ただまあ、証券もいいしね。
証券というか、うん、
いいよ。
皆さん証券好きですね。
みんな好きでしょ。
いや、まあまあまあ、僕はでもやっぱ子供だったんで、うちの父が、
俺も子供だったわ。
いや、うちの父が好きで、
いくつやと思って。
でもやっぱ村田さんに証券のことを語られたことが十何年前あって、それから証券作品ちょこちょこは見て、あ、かっこいいなってなった人なんで。
ただ八つ墓村の証券はもっとその、うん、すごいこう、なんていうんだろう、おとなしい証券だよね。
もう、もう僕はにわか証券なんで、
ね、いわゆるその傷だらけの
傷点のイメージじゃないっていうか、
まあなんかすごいこう怖い、すっごいだとか
注文から、悪い
注文がいかないから、すごいピンポンが繰り返しにな
さ
る
んだ、ね、ずっとピンポンが、
そこでが来ねえんだよな、
の居酒屋ですね。ああ、我々もなんか注文します、これ、ね、
まあまあ注文してですね、まあそうなんだよな。すっごい気になる。
すごいな、
全然料理が持っていかない。あ、なんか多分、
生でいいです。
うん。
すごいすごいな。どう止めどうしよう。
いや、多分、ね、
来ないんでしょ
う、ね。その見解だったらこれ持っていくんでね。うん。
そうしましょう。ピンポンが鳴り止まないです。
ピンポンが鳴り止まない居酒屋。
名前は出さないですけど、はい。でも出してみようか。
出していいんじゃない。
なんとかローザンで。
じゃあ別に言えばいいんじゃない。
なんだろう。
千年の宴。
千年の宴
に書いてあるね。
はい。千年の宴。
全部個室なんだね。いいっちゃいいけどね。
いいっちゃいいですけど。
だからまあ別にきっちり仕切ってあるわけじゃない
から。ここでも場所よくどう言えばいいか分かんない。歌舞伎町の中で空いてますよ。
うん、なんかいわゆる居酒屋ビルみたいなのができて、
ね、新しくできたんですよね。
客がバレてるんでな、もうあの同じような居酒屋がいっぱい入ってるビルで、
そうです。
だから多分客がそれぞれにバラバラになるんで、
あ、早い、今回やった、はい、はい、
はい、だからもう、はい、実言うとこれが全部この外の音が、あのスタジオで作った居酒屋っぽく作った音源だからね。
うわ、すごい金かけてきましたね。
FM とかでたまにある
わ、ね、ありますよね。
喫茶店風のところでやってる、
ね、ちょっと雑踏で、なんていうか雑音が混ざってる風のやつね。
そう、さっきわざわざそうするぐらいだからさ、
じゃあここで撮りゃいいじゃん。
居酒屋風で作ったと思ってくれたら、すげえ居酒屋で、
ね、
うざいだろうけど、
ね、何にも誰もみんな得しないだろうけど、僕らもビールを頼んでる風に思ってくれればもう結構飲んでますけど、はい。
なんで普段はね、そのスタジオじゃなくて、あのライブハウスで撮ってることが多いから、うん、あれはあれでうるさいんだけど、
そうですね、
まあね、まあそうだね、探偵ね、
金田一、そうですね、
金田一さん、そうね、だから石坂浩二も、だから石坂浩二がさ、やっぱさ、うん、スターなんだよね、
うんうんうん、
だから、なかなかできなかったの、八つ墓村は。
ああ、なるほど。
なんでかというと、最初と最後しか出てこない、
出てこないからね、
はい、で、作ったけど、もうだいぶじじいになった後だよね、
うんうん
うん、だから、やっぱり石坂浩二シリーズの中で一番人気なのは犬神家の一族。
まあ犬神家で石坂浩二はすごい印象強いです。
まあ一作目だしね。
うん、あれはすごいインパクトというか覚えてます、子供ながらに。
しまった。
金田一話好きだなこの人。金田一話ですね、ちょっと笑顔ですよ、ラブ
たち。やっぱ、いや、だから、ね、俺はね、明智さんも好きなんだけど、はい、明智さんってね、近代あんまり好かれてないんだよね。
あ、なんでしょう、近代人の野暮ったい感じか、ああいうのがみんな好かれるんですか
ね。いや、だからね、
コロンボ感がありますね。
もっと明智さんまで行くんなら松本清張に行っちゃうのかもしれない。もっとリアルに刑事物のみたいな、うん、なんか背広着てて探偵で、うん、昭和ってなるとなんか、うん、本当にビートたけしが出てた、
うん、
ビートたけしが20 怪人二十面相やってたやつぐらいになっちゃうのかな。あ、そうか。あれ敵古畑だったよね。
そうです。
明智古畑、明智古畑って言い方
する
よ。田村正和だよね。
そうですね。最近だいぶおじいちゃん。
田村正和老けた。びっくりしたね。
どう大丈夫なんですかね。何が大丈夫か分かんないけど。
怖かったね。あれっていうか大丈夫なの、あのなんだっけ、あれやってんでしょ。なんだっけ、あの剣術使いの眠り教師。
眠り教師ね、大丈夫なんですかね。
もともとなんか聞き取りづらかったのに、もう本当にボケちゃったじゃん。ボケてはいないんだけど。
おじいちゃんになりましたね。
ちょっとショックだったな。
ショック、あれはショック。あのみんな今思い浮かべてる画像同じのだけど多分
その後松井和代がひどいことになってるみたいな塗りつぶされた感じがあってさ
あれあの人どうしちゃったんですか。あれね、
ボケじゃない。
あ、ボケですか。
わかんないけど、なんだと
思う。いや、なんか怖くて僕もあれなんかあんな感じの、あの元々どんな感じとか知らなくて。
あれじゃん、あのマルサの女の女じゃん、あの
あとか
覚えてる。
それはわかりますけど、なんていうか松井和夫さん自体がああいう感じ。
でも今見るとあれ演技下手だよ。だからさ、
いやもう船越英一郎さんの奥さんしかイメージなくなってたんで最近。
伊丹十三ってさ、ちょっとオーバーな演技好きじゃない。
はい、
だから松井和夫のもういやよやめてダメダメみたいなのが、うん、痛み世界では通じるんだよね。
あ、そのまとまってますよね、痛み、
うん、痛み武士の中
では
山崎さんにセックスをガッてやられそうになったら、うん、ダメよ、ダメなんだからとかいうのが痛み武士では通用する
んだよね。
ちょっと他のもの映画何でも通じるわけじゃない、
うん、なんていうんですか、劇画だったら許されるけどみたいなね。
それ感じたよね。
うん、ちょっとわかります
。フラコジロバイアグラを飲んでますって。だいたいな、今興味40代でもみんな飲んでるからなんやねんってなってたぞ飲み屋で持って、俺も今持ってるよ持ってるよってみんな返信できるぐらい持ってる
よ、ね、40代男子はみんな俺も俺も俺もと
持ってないやつは逆に威張るぐらい。
俺まだ使ってねえ
ぞ。使わないでもビンビンですよって言うかっていうね。クソみたいな場所で飲んでます。
村田さんが飲んでる場所がクソみたいになってるだけが今浮き彫られましたけど。
でもまあ正直みんな持ってますよ。
じゃあ僕はまだ持ってない。
前童貞だから持ってない。
これで童貞だったらあったらおかしいでしょ。いいおっさんですから僕も。もう
童貞でバイアグラ持ってるのもおかしいし。童貞が頭おかしいよお前ダメだろう、ね、
童貞ではないです。童貞カンババッチキャラではないね。
カンババッチ舐めんな
残念だ。
カンババッチはいっぱいやってたわけだ
ね。松井和夫さん本当怖かったなんだろう、なんか怖、ボケボケとも分かんないけど怖かったな。も
う溜める感じがたまらない、
うん、演技がかってますよね。
なんでバイアグラ飲んでるだけであんな言われがされる
の、バイアグラがもう完全に悪とされてます
よね。バイアグラ悪とされてるよね。ファイザー製薬に訴えられてない。
日本全国の中年男子は結構みんな持ってるんですよねきっとね。
もうでもなんかね、持ってると安心みたいなのがあるから、
やっぱ4まだ40僕行ってないけど30代ですけど、40行くと持ってる率上がりますか。僕の同世代まだやっぱ30代持ってる率少ない気がするんです。
ヤン君の周りってなんか頭おかしいのばっか
り。いや別に普通にガンガンやんちゃしてるコラボ池袋界隈の飲み屋で。
あ、それあれだよ、あの覚醒剤やってたのいらない
ちょっと待って、ここはちゃんと怒るけどやってないから。
この友達みんなシャブ中やん。
やってない、やってない。
シャブ中とシャブの売人だから。
やって
これはセックスドラッグだからさ。バイアグラバイアグラいらないよ。でこの話はおしまいで、
えこの話待って、これここで終わってダメ絶対に。
北上君もまあ昔売人やったからそれで付き合ったの、それで知り合いになったの。
じゃあおかしいんじゃないですか、それで知り合いになったんじゃおかしい。
俺は取材だったから、俺はよくないぞっつってやめさせたっていうね。俺こと寅さんが。
そう、この回誰にも聞かれたくないし、嘘だから全部
まあでも、うん、まあ分かんない、知らねえ。ただみんな一応持っとこうみたいな、ね、うん、
まあ一応ね。 ヘイポーさんも持ってはる言ってたしね。
僕でもあの人60だからな、まあ、でこの間某ロフトプラスワンの会長の平野優さんに、なんで某つけ
た、はいはいはい、
某インタビューしたんだけど、うん、あれいいねっつってて、平野さん72だから72でも聞くんだ
よ。でもやっぱ72でもそれ入れたらギンギンってことなんですね。
どれぐらい経ちましたとかさすがに聞かなかったけど、
うん、でもまあ
すごいねって言ってたから、
なるほど、
そう聞くんだ
ね。これすごいですね。
うん、だからのなんか飲んでみたらい
い。うん、いや一回試してみたいですよマジで。
安いもんでもないけど、うん、
なんか病院でもらうんですよね、うん、いわゆるね病気というか、そのなんていうんですか、
病院でもらったらいいじゃん。他でももらい方はあるけど、
でも市販されてはいないんです
よ。もちろん
もちろんね、うん、すごい。船越さんもそれを使って頑張ってらっしゃる。
だから日本だと許可されてない容量のやつなんだけど、
まあなるほど、
2個飲みは一緒だからね
なるほどね、そっかそっか、
いいね、怖いね、なんだっけ、バイアグラ探偵だ。
バイアグラ、いないいないいない、
まあ、古畑も多分持ってるね
バイアグラ、
古畑、でも古畑はでも確かにセックスあんましてなさそうなキャラには設定、
確かに、なんかあの、ちょっと女性に弱いし、
まあ、名探偵って、うん、独身率クソ高いんだよ。
おあ、そうですね、奥さんいる探偵、まあ、
決心さんは最終的には結婚してるかもな
あれ、コロンボもカミさんいるけどカミさん出てこないんですよ。まあ一応あれは刑事か。
そうそうそう、まあ、
確かに探偵って独身率多い、
めちゃめちゃ多い。
各有6位に入ってた工藤工藤新一組も一応高校生たち、まあ、
もう最近の漫画の、あでもそうか、ナーバスブレイクダウンは結構誰が知ってんだよ
自分で突っ込む。
俺大好きなんだけど、知ってるかな、高見義久のナーバスブレイクダウンって。
僕はね、ラムさんに言われてから知りました。
読んだ、
あ読みました。
俺は日本の探偵漫画の中では草分けだし相当好きなんだよ
それだけで一回語れるぐらいラムさん好きですからね。だいぶ僕ね、昔ね読んでないこと怒られましたから。
相当よくできてる、
面白い、確かに面白い、
読みづらいけどね。
あのやっぱまあちょっと時代もありますけどね、まあ、
高見さん独特の欄外にいろいろ
書いてある、
そうそうそう、あの文脈って今の人読み慣れてないから
。あとあれってちょっとオタク文化ですよね、やっぱり、ね、
高画期動台とか
ね、白尾正宗さんとかもそうだけど、欄外は欄外で楽しむっていう、今の漫画読みにはちょっと面倒くさいかもしれない。
参加読むとかさ、高画期動台なんでさ、あれ高画期動台のメインのところで1冊じゃない、うん、あんな普通7冊ぐらいでさ分けられるじゃん要は人形使いの話だけで3冊ぐらい余裕でいけるわけでさ、
それギュッとね詰めてるのね。
なんであんなに詰め詰めに書かなきゃいけなかったのかっていうのは分かんないんだけど、ただ逆に言うと高画期動台ってあの一冊で成り立ってるとか、
まあそうですね、
金字塔みたいな、あの、うん、あれだけで成り立ってるってのはすごい、
すごい、
ね、最初から最後まで一冊で成り立ってるからね、うんうん、
もう全部言いたいことはそこに書き切ってますからね、うん、あるし、
一冊ってすごくない、
すごい、すごい、
一冊なんてまだ物語始まらなかったりするよ。
そうですよね、とか物足りないというかね、続きを見たいとかぐらいになっちゃうことが、
そうそうそう、だから高画期動台のすごいのは、まあ、なんやかんや一冊で終わってると思う、
ね、うん、確かに、
まあ、話飛びすぎたけど、
話飛びすぎた、まあ、まあ、名探偵は独身が多い、
童貞かどうかはわからないけど、
うん、そこはぼやかしてる。でもまあなんか女性に苦手って多いですよね。
コロンボなんかでいいのはたまに警察組織の話が出てくると面白い、ちょっと燃えるところはある、
わかりました、面白いですよね、
なんか働いてあるんや
みたいな、そうやそういえばせやったって、そうそう、
同期の人とかが出てくると楽しい。 たまに古畑もそれあるも
ん、ね、あれがちょっと リアリティというか、なんていうか、あの
その
組織の中の人なんやからですね、
まあ、クソと成長とかのリアリティに比べたらクソほどもないリアリティなんだけど、まあ、ちょっといいよ
な、なんかわかります。
シャーロックとか、シャーロックはまだリアリティが少しあるんだけどね、逆に当時の話なんで、うん、近代の話なんでね、うん、
はい、
だからそうなるといわゆる江戸時代とかの話とかすると外れてるからリアリティを感じる、
ね、そうですね。でももうやっぱ 古畑にしろ金田一にしろみんなね一個で
古畑の独身感はすごい
すごいですね。あの人だって女の人にドギマ綺麗な女の人毎回ドギマしますもんね。
ああ
なんか
好きだよ、ね、女の人にちょっと優しいし
松島奈々子の特別
スペシャル
ねあの時とかすごいドギマにしてましたしまあまあ最初に言うと明菜さんのね
だいぶ中森明菜中森明菜の時と私も奈々子の時も声のトーンが4つぐらいしたで、
ね、あと何日かの鈴木保奈美さんの回とかねドギマリーと
バスの回ね
バスの回ねニューヨークでしたっけアメリカに行ってる設定
今やんねえかな新しい回ね
今やっちゃうとあのタモのまたが出てくるハリウッドザコシショウでね
どころじゃないよハリウッドザコシショウも今のやつですよ、うん、
ハンマカンマのハリウッドザコシショウでねそうっすね確かにあでも名探偵が独身が多いって言われるとそうだな
シャーロック完全に独身主義だ
ね、ねそうですね
でポアロもそうでしょ
そうですよねポアロも独身ですよね
ジェシカ・オバさんとかも確かまあ結婚したっけなあんまそこは覚えてないけどでも今はいないよね
だから
夫婦円満のケースの探偵ってあんまいない、
ね、そういえばそうですね何なんでしょうなぜか
共通これはねまあ多分分かりやすく、
はい、
あの主人公が別にいるからそのいわゆるさっき言った話と一緒で、
うん、
その主たる物語がさ別なところにあるわけ
そっかそっか
でさまあ証券が実家に帰っていく話が、うん、すごいでかい家族の中に久しぶりに戻ったっていう複雑な話がある中で金田一さんの家族の話と入ってくるとめんどくせえって感じなんだよね。で金田一さんが装置である方が楽で、
うん、
その事件に介入してくる物語を解決するための装置であればいいわけでそこはやっぱ単純な方がいいわけであ
えてもう省いてるという
違和感がありかつそこにいてはいけないけれども不自然でないみたいなぐらいのレベルのだから変な時代錯誤の格好をしてる田舎もでポカーンとしてるんだけど、溶け込むは溶け込むわけで、
うんうん、なるほどそっか一応なんか
でもそこに家族とか出てくると厄介じゃない
そうですよね、古畑さんの奥さんがどうこうとか、うん、金田一の嫁がちょっとどうこうとか、ね、
そうでやっぱりみんな連載とかドラマでやってるわけだから、はい、そこの話はいらないから、はい、だからやっぱり道具なんだよな、ね、だからワトソンは結婚するけど
そっかそうですよねそうだそうだ
シャーロックはやっぱり常に装置として、
うんうんうん、
独身男性だよ
なんか結婚したらも
う、まあ、最近なんか俺だけが独身になってきちゃって周りみんな結婚
村田さん周り
は探偵やろうかね
名探偵になれる可能性が秘められてるという
探偵だから仕方がねえっつ
ってみんな名探偵は独身だから
独身だからポアロのはいいかもあれポアロ身長とか見てくれ的にポアロはやれる
ポアロはやれるっていうのがよく分かるんです
ポアロの人気なさすごいねないだっけ
ポアロ低かったですねなんか
ポアロ
そうあいやいやでも5位ですからただやっぱりこの金田一と明智に負けるっていうのが意外でしたね
まあ日本人だ
ね日本人
の全
世界だったらもうちょっともちろん
全世界だったら2位じゃない多分
とかコロンボホームズにはついで3位ぐらいには絶対入りそうですよね
コロンボより上だろう全世界なの
そっか
だってアメリカ人以外アメリカ人の日本人以外コロンボ入れないでしょ
入れないですよねそうっすよね確かに
そうなんだよねそれでも全世界だとなんか分かんない中国のわけの分かんない探偵とか
いるのかな韓国の探偵とかね
韓国は人口少ないからだけど
インドの探偵とかいるのか調べたいですねなんか、ね、
10億人がいるのかインドの探偵いや最後絶対なんかわちゃわちゃになる
全部カーストのせいっつってね
、まあ、あでもね結構好きなシリーズで書いた人も少しそうなのかなイスラム社会が舞台になってる、まあ、SF、まあ、探偵ものみたいなのがあ
って面白そう
それやっぱかいわゆるイスラムの社会が出てくるんだけどみんな電脳化されてて結構古い作品なんだけど
面白そうですね。最近僕もイスラムの友達とかできたりしたイスラム興味あります。
探偵物でもやっぱりね面白いからみんな読んでほしいけど、
ね。本当ですね。確かに。ちょっととりあえず僕は金田一を見ろということで。
今日はもうトラさんです
ね。これが終わったらトラさんバージョン見ます。プライムとかになってないかな。
なってないかな。
まあでもアマゾンのあのレンタルとかでありますよ。
あるかな、うん、どうなの八つ赤村ね。
ね、ちょっと見ない。
八つ赤村でも面白かった。ちっちゃい頃怖かったな。
怖かった。
母親に買い物に行かないでくれて頼んで怒られたもん。見てたいんだけど怖いんだよ。
一人になるの、うん、
小2ぐらいだったんだよ。
怖いんだよ。それは怖い。
金田さん怖いから、
ね、全体的に怖いです。怖いです。
なんかランポに怒られたって言ってたからね。なんかおどろおどろしくしすぎだよって言われて怒られたらしいんだけど、ランポも大概おどろおどろ
しい。お前が言うなって思いますけどね、うん、ランポが怒るほど怖かった。
まあなんか手塚治虫的なもんじゃない。なんかこの若い才能に
嫉妬してい
く感じの、
ね、上から押さえつけるから出る杭をね打つ社会です。
俺でも書けるって言ったのはたまらないけどね。
素晴らしい。
ファイティングスピリッツ、
ね、
いい感じですよ、はい。まあ、わちゃわちゃな回だと思います。
カッチャカチャだと思います。